コリント信徒への手紙の13章の初めの部分ですね。13章の1節から、これは途中なんですけど、一応5節までと区切ってあります。これはですね、このコリントの非常に難しい問題をどのように解決するのかと。で、今度3度目に行こうという、この、その3度目にですね、行って最終的なこの決着をつけようと、きちんとしようということなんですね。で、その時にもうパウロの心の中ではそれははっきりもう神様からの示しも受け、祈りの中で決めておったことですけども、さらにそういう反対するですね、このサタンのようなもの、サタンも天使に偽装するっていうことだったけど、そういう人が入り込んできておったわけですね。その人たちがどうしてもなかなか悔い改めようとしないと、そこでですね、最終的にその人たちをどうするかということを、はっきりさせに行くということなんですね。で、それでパウロ自身はそれにもうすでに神様からの示し祈りで決めておったけど、さらにそれをはっきりとですね、みんなが分かるように、またその悪しき人たちも分かるように、2人3人のこの重要な人たち、そのコリントのですね、集まりの重要な人たちの証言によってもそれを重ねてですね、それをはっきりさせようというわけなんです。で、今度そちらに行くときには容赦はしないなんてですね、聖書の中の言葉としてはちょっと珍しいような表現がありますが、これは日本語に訳した時の漢字と元の漢字とは若干これはいつも違うわけですけども、これはどういうことかというと、そのようにですね、パウロの本当の福音というものを排除する、パウロ自身を排除そうとするようなこと、そういうふうな人はどうしてもですね、悔い改めようとしないし、間違いを認めようとしないならばですね、それははっきりその集まりから排除するということなんですね。そしてパウロが言ってですね、このようにあらかじめ書いて、そして彼らがその間違いを知ってですね、悔い改めるようにということを祈りつつ書いていると。それでもなお悔い改めしなければ、もうそれはですね、排除しなければいけないという、これはですね、ヨハネの手紙にもありますように、そういった初めの段階からですね、さまざまな間違った教え、いわゆる異端というものが入り込んできてたわけです。そういうものをですね、愛とか言ったような言葉でですね、生ぬるく放っておいたら、だんだんとそれが浸透していって根本的に覆されると、信仰がですね、いろいろな人の、そういうふうな危険性があったからですね、どうしてもそういったことをやめない、そして他の人までですね、そういうふうに間違って信仰の方に引っ張り寄せようとするようなことがあるならば、それはっきりですね、その人たちを除名しなければいけないということなんです。こういうことは実際に昔からあって今もあることです。で、ずっと以前にもですね、この集まりでももうそういったことが生じたことがあります。それはもう何十年相当前なんですけども、全く間違った方向に行ってしまったと。で、それこそ直接行ってもそれを改めようとしないという人が、どうしてそんなに間違った方行ってしまったのかって非常に不可解ですけれども、これは一つには集会というものからだいぶ離れておったりすると、自分だけでいろいろな本を読んだりいろんなことをすると、だんだんとですね、他のいろんな考え方や宗教のいろいろと混濁してくるわけですね。そういうことで、引っ張られていったということもあります。その点はそういう集まりとしてもそうなんですけど、一人一人の個人がもちろんそういうこと、同じことです。一人一人の個人の中にも間違ったものが入り込んで、だんだんとそのまま引っ張れていくと、そして本当のこういうキリストを信じる信仰からも離されていくことがあるわけですね。ですからこういう問題ですね、間違ったものが入り込んで引っ張られるということは、こんな昔のことだけじゃなくて現在もずっと続いているわけです。そういう中で一番よく知られているのは、例のエホバの証人とか統一教会とかモルモンですね。全く違った方へ行くわけです。 それを正体を見極めるためにも大変な時間を私もですね費やしたわけですね。そして本当にそれは違うということ、根本的に違うということです。まあまあいろんなあり方があるんだなんて言ってる問題ではないわけです。それは全く違うということはっきり言わなきゃならない。でそういったことを、いかにそれが違った方がいいかを知らないから、まあまあそれでもいいんだなんて言うんですね。キリスト教の一つだなんてそんなことを言い出すのは本当のキリスト教を知らないからです。でその害、被害を知らないからです。どんな時代になるかですね。まあ、そういうことでここでパウロもですね、このように強い表現でもって言ってるということなんです。でもここの13章をここだけさーっとこういわゆる通読という形で読んでいったのではそういう細かなことはあんまりわからないまでは気づかないままで、終わってしまうだろうと思いますね。はい。でここで、まあ、言ってるのはですね、その一部の人々、悪しき人々はですね、パウロはですね強そうなことを言ってるけども実際は何も要しないんだと、そういうふうにいわゆる舐めてるというふうな人たちもおったわけなんです。で今度はそういうふうなことではっきり神様の力を表すのだということをこういった表現で言ってるわけなんですね。キリストはあなた方に対して弱いことでなくあなた方の間で強い方なんだと、そのキリストの強い力を私ももらっているんだと、だからその力を発揮してそういうことをはっきりとですねここで、決断をして処分もしようと対処しようということをこういうふうにちょっと分かりにくい表現ですけれどもこのように言ってるんですね。これは他のところにもありますけど、パウロは書いてある文だけ見たら強そうだけど会ってみたら、弱いじゃないかと、まあ、そういうふうな批判すらあったわけなんです。まあ、そういうふうなことでですね、ここでパウロがキリストと同じ力をいただいているということをまあ言ってるわけですね。で弱さのように見えるその中に神様は力を、非常な力を与えることができると、これは前のところから繰り返し言っていたことですね。前のこの11章のところか12章それから今日の13章と繰り返しですね、弱さの中に力が与えられるということ、まあ、休んでおった人もおると思いますから、まあ、一応見てられたらと思います。11章コリント第二の手紙の11章の、この30節ですね。11章の30節に誇る必要があるなら弱さに関わることを誇ろうと言って、それから12章ではそのことをですね、五節、十二章では五節からここで何度も言ってるわけですね。自分自身については弱さ以外には誇る、あるいはここで喜ぶというニュアンスも加わってるわけですね。そういう人にこんだけたくさんこと何か特別なことができると言った、そういう特別なことができることを喜ぶんじゃなくて弱さをですね、いわゆる喜ぶ、そういった不思議な世界があるということですね。それで、この旧説にもう一度言って、これはもう特によく取り出されるところですね。弱いさなかであなたに対して神様キリスト様の恵みは十分だというような、こういうことは人間はとてもこんなことは考えついたり思ったり言ったりできないことです。非常にいろんなことで弱い、体も弱い、いろいろ悩みがある、その弱さの中で神様の恵みは十分ですよなんて、とても人間はいいことできないけれども神様はこうとは言える。で実際にその弱さの中で神様はですね、本当に不思議なことで道で与えられる力がある。でその弱さや苦しみのちょっと後になって初めて分かるんですね。このキリストを信じる時には非常な苦しみや弱さ、悲しみっていうものはずっと後になったら不思議と良いものに変わっていくっていうことなんです。これは神様を信じてなかったら後悔、あの時元気だったらこんなことはできたのにとかですね、そんなことばっかり考えるようになるわけですね。後悔と悔い改めと全然違うわけですね。悔い改めは神様の方向に本当に向いたらですね、どんなに苦しいことがあっても必ず時間が経ったらですね、あの苦しみは良かったというふうに思えるわけです。これは多くの方々皆さんこの経験をすでにされていると思うんですね。 そしてさらには、迫害というふうな、現在の日本では、殺される兵法がまずないわけです。中国においてはですね、かなりその実態はわからないけれども、罪も犯してないのに連行されて長い刑務所の生活を強いられるというようなですね、そういうことは現実に今もあるようですね。でももっと昔、日本でも今から数百年前ですね、今のあの大河ドラマでやってるようなキリシタンの時代には本当に殺されると。何が良いことがあるのかということですけど、それはさらに後、神様のとに帰った後で本当に祝福されるであろうという良きですね、ものを与えられると。ですから復活ということがあるわけですので、私たちが苦しいことも後になったら必ず良いことがあるというのは、その死の彼方まで考えたら必ず実現することということになるわけです。それでもですね、生きている間から苦しいこと悲しいことも良かったんだというふうに思えるように、多くの場合は神様はしてくださっているということですね。はい、そういうふうにしていった後で、今日のところもこの最後のところでもう一度この弱さの上にっていうのが出てくるわけです。こういうところを見てもですね、パウロの心の中には常にですね、弱さを意識して、その中に神様の力が与えられるんだっていうことをいつも思い起こしていたというのがわかるわけです。こういったことここだけではわからないことなんです。ずっとあちらこちらを比較してですね、繰り返してきちっと読んで初めてわかるわけです。パウロの心の中に何がいつも流れていたかということなんですね。一箇所だけ引き抜いてもですね、それはそれなりで神の言葉だから、もう大切な意味がわかるんですけども、全体としてパウロの心にあったものというのは、やはり全体として読んでみないと、詳しく検討していないとわからないところがあります。で、そういうところの究極のこの模範はキリスト様だったというんですね。十字架につけられて、本当に弱いものとして鞭打たれてですね、何にも力のないようなものに引きずられるようにしていって、ゆらゆらと倒れながら重い十字架を背負って、倒れたりするから別の人に十字架を背負わせて刑場まで行って、そうしてですね、何も抵抗もできない弱いものの極致のような形で釘で打ちつけられてですね、そして死んでいったと。まあ、どこにそれ力があるのかというようなことですけれども、その十字架の徹底した弱さの中に、全世界の人々の罪という一番根強い奥深い力、悪い闇の力を、それを打ち砕いて清めると、そういう最も大きな力、それは神だけができることですね。私たちは自分の罪すらどうすることもできないぐらい何もできないのに、全人類をただ信じるだけでその罪を根こそぎですね、清めるんだっていうの、そういう力を、あの十字架という一番の弱さの中で最大の力を発揮されたと。それはもう本当に大きな力ですね。そういうふうな人間全てに宿るこの罪の力、それを解決するなんていうことは、もういかなるお金もですね、権力者も、ロシアのプーチンだとかアメリカとか、あるいはああいうテロリストとか、どんな爆弾を持ってきても、原爆を持ってきても、核兵器しても、一切それできない。たった一人の罪をも決めることもできないわけです。この点はですね、学問もそうですね、経済学、社会学、法学、物理学、科学、いっぱいあります。そういうあらゆる学問をもってしても、自分自身のたった一人の罪すらも全くどうすることもできないです。たとえノーベル賞もらおうが何もらおうがですね、その罪は全く変わらないんですね。そういうふうに、この罪の力の前には、この世のあのあらゆる力みたいなのもみんななくなるわけです。今盛んに放映されているようなボールで蹴って相手のゴールを入れるというのは、サッカーのようなものも、いくら世界でワールド、世界のカップを優勝したところで、一切その罪のあがないとか清めということは何の役にも立たないんです。そういうふうにですね、このイエス・キリスト様の十字架によって罪をみんなその信じるだけ許されてきたということは、いかに大きいことかということが、それでわかる。それがその弱いただ中で神の力が表されたんだと、そういう意味で言ってるわけですね。キリストはその弱さの上に十字架につけられたが、神の力によって生きて働いて、今も罪を信じる人を清いして贖って新しい力を与えられる。 ということを成し続けられておられる。だからその力を、同じ性質の力をもらっているんだから、私たちもですね、弱さのただ中でもきっと神様の力が働いてくださるんだと、そういうふうに信じて生きることができると、言おうとしているわけですね。それで、この五節のところでですね、それなのにいろいろな悪いことを考えたり、それに引っ張られようとする人たち、あなた方はイエス・キリストがあなた方のうちにおられることはわからないのかっていう、この表現ですね。これはあちらこちらで言われていることです。これは今も私たちに言われている。誰かに対して不満とか誰かの悪いことをなんか言ったり、キリストがみんな聞いておられるのがわからないのかですね。どうしてそんな他の人のことをですね、陰で言ったりするのかとかですね、そういうふうなこともキリストはみんな聞かれておるんだよって、それともないです。キリストがおるのがわからないのかっていうのは、いろんなことで言えることです。あるいはとても良い何かをしても誰も評価してくれない、感謝もされない、なんか不満がある。それはマルタとマリアのマルタの例でもあるように、誰でも起こる。良いことをしてもですね、何も感謝もされなかったらもうしたくもないとか、あるいは逆に悪いとさえ言われることもある。その時もですね、神様がちゃんと見ておられることはあなたわからないのかっていうふうにですね、そういう不満が生じそうな時には、この言葉がさに言われているわけです。それとか、どうしても祈っても祈っても、まあ1年経っても2年経っても何年経っても状況が変わらない、このことが変えられたらどんなに良いだろうかと思うようなことがですね、それぞれの人はいろいろと思ってると思うんですね。自分の体のこと、これは目が見えにくい、あるいは目が見えないっていう全盲の方々もおられますが、全盲の方で見えないということは、皆さんの顔も全然見たこともない、見てる人は毎週毎週何年間も見続けてるのに、そのたった一度もどんな表情をしているのか見たことがないわけですね。美しい花でも一瞬でも開いたらですね、さっとわかるのにと思う。そういうふうにですね、たった一回でも見えたら、あの星っていうのはどんなものかわかるのにというふうに、この目が見えるっていうことは切実な願いであるはずなんです。でもそれはどんなに祈っても叶えられないというのはほとんどの方だと思います。神様の御心によれば、これはですね、失明の人も何かで昔のイエス様のように見える人も極めて稀に起こるかもしれませんが、現実にはこの肉体の目は開かれるということは極めてもうない状態になっています。そういうふうな極端な例でなくてもですね、誰でも病気、あるいは家庭の問題、あるいは職場の問題ですね、あるいは学校で子どもたちでも自ら子どもであるのに死んだり飛び降りたりするように非常に苦しんでる子どもたちもおるはずですね。このいじめがなかったらようになると、そのようにこの一つのことはなかったらどれだけいいだろうかっていう時にですね、私たちはキリストを信じる人でも彼は忘れていると思うんですね。神様が万能であることを知らないのかとですね、神様みんなを見てくださっていることを知らないのかって、で必ず私が時が来ればそれを道を開くのだというふうに語りかけておられるということです。そういうふうにこのパウロの言葉ですね、あなた方は自分自身のことはわからないのですか、イエス・キリストが自分自身っていうのは一番大切なこと、自分自身の中にキリストが住んでおるっていうことです。それがわからないのかって、そこを心を静めて、そしたらキリストがうちにおられるし、個人のうちだけでなくって、こういった集まりのうちにもおられるということなんですね。だからうちにおる、あなた方のうちにおるっていうのは、この聖書では二通りの意味を持って書いてある。一人一人の心の内におるということと、こうした集まりの中、人々の集団の中、さらに広く言えばこの社会の中、そこの中にもイエス様がおるですね。そういう中の最も小さな集団として2人3人ということがありますよね。 二人三人私の名によって集うところに、そこに私はおるのだ。そういうふうにですね、個人の中でも二人三人でも、あるいは集まりの中でも、さらには社会の中にすらキリストおるということを知らないのかっていうふうに絶えず私たちにこう語りかけておられるわけです。さまざまな問題はそれを忘れてしまって、あるいは全くそんなことを知らない、キリストを信じてない人はそんなことを知らないわけです。そんなことはありえるはずがない。キリストなんて昔の人でないかと、今どこにおるの、おらんでないかっていうことで、キリストが今もおられるなんてことは全然信じない。でもキリストを信じる、クリスチャンになったということはそのことを信じているわけです。その生きているキリストによって私たちも日々ですね、罪の許しを願えば、その生きているイエス様が許してあげようと静かな声を、まあ、語りかけてくださるわけですよね。ですからこのことをちょっと他のところも念のために見ておきますが、コリントの手紙で言えばですね、第一コリントから書いてありますね。第一コリントの3章ですね。3章の17、第一コリントの3章の17、302ページです。第一コリント3章の17、16です。3章の16ですね。16、17に書いてあります。あなた方は自分が神の神殿である、神の霊、聖霊が自分の内に住んでいることを知らないのかって。あなた方は神のこの神殿なんだと。これを知ってたらそんないろんな党派争いの狭いことしないと言ってるわけですね。これみんな人間の問題そうです。本当にそういうことは済んでもはっきり知っておったらですね、目が開いておったらそんないろんな細かなことでですね、いろいろしたりしなくなるんですね。それから、6章の19、6章の19です。第一コリントの6章の19です。ここでも言ってますね。ここでも知らないのか。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださっている神殿なんだと。もはや自分自身のものではなくて神様、キリストのものなんだ。まあ、そういうふうにですね、繰り返し人々の霊の目が開くように目覚まさせようとしてるんですね。いや、眠りこけて目が固く閉じられてるのを叩いてですね、揺り動かして目覚めなさいと。キリストがあなた方のうちに、あるいは宗教の人おるではないですかと、まあ、そういうふうに言って、目覚めさせようとしているわけです。このことは私たちも絶えずされないと、いつの間にか 目がつぶってしまって、霊の目がなんか自分の考えや自分の感情でものを言ったりしてしまう。本当にそういうことになりがちですね。いつの間にか何十年信仰を持っていてもやっぱりそういうことが起こるわけです。このことにおいて本当に経験したきたから、もうそんなの乗り越えられた人はいないんですよね。若い時には若い時の誘惑や試練があり、老齢になれば老齢になったでまた別の誘惑や試練に出会うからですね。そして、まあ、こういうことのためにいつもですね、こういう集まりで私は静まる必要があるって、特に礼拝の前ですね、言ってるのは、こういう声、一人一人神様がですね、あなたがここに神様を知らないのか、 当然特に礼拝として日曜日は主の日としてですね、特別な意味がありますから、そこに集まる、遠くから近くからですね。だから集まったらやはりですね、その声を聞こうと静まるということなんです。そういうふうに万事にですね、このあなた方はあなた方の心にも、またこの集まりにもイエス様がおるのを知らないのかというふうに、いわば静かに時には厳しく語りかけられておるということです。そういうことを私たち誰一人ですね、十分聞いてるなんていないものですね。私自身もそうなんですけれども、そのことのために絶えずそういうことをできていなかった罪を許していただき、新たにまた力を、御言葉を受けたいと、そのつもりでこういう礼拝にも集まっているということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。